1844MHz 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 1844MHz。
野球協カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz パーソナリティの小夏と
アピです。よろしくお願いします。
はい、先週はなんだっけ、公開収録でしたね
はい、でしたね。
はい、
はい、もうかなりの長尺になりますが、一応あれでも編集して
アップしておりますので、ちょうど1時間ぐらいね。
うん、そうだね、うん、うん、いい感じに、はい、うん、まあこうある意味新鮮で良かったけどね。でも
そうね、
ラジオらしいというか、
まあリアルタイムにこうね、うん、DM とかその反応もらったりして、
そうそうそうそうそうそう、あれはあれで楽しかったね。まあちょっとあれも定期的にちょっとやってみたいね。
そうね、今度からちゃんといつやりますにしよう、うん、
そうね、ちょっと何日か前に告知をします
いつもねやるか、今日やるか、
1時間ぐらいにやるかってやるからあんま良くないんだよね、
はい、
結構あ見損ねたって人もね、いたからあ、すいませんと思いながらね、
そうね、
やってましたが、
だからそうしましょう、
そうしましょう、はい、
ということで、なんとですね、プロ野球開幕まで1ヶ月切っちゃったんですよ。
もうすぐです
すぐだよ、
すぐだ、1ヶ月なんてすぐよ
本当にね、
だってもう2月がね、明日で終わりますので、
うん、そうね、
うん、もう3月よ、春だね、
ね、はい、そろそろね、あの、みんなレギュラーシーズンのね、チケット取れたとかさ、うん、いう話が出てくるんじゃない。
そうね、チケット戦争だったっつってね、うん、またね、カープさんはなんか1年間全部売り切る感じですかね。
そうね、うん、年間通して全日程、一応あれ全席になってんのかな。
そう、今回は人数制限なしみたいですけど、
うん、そんな先々のことわからんし。
そうなんです、だからね、どうしたもんかなと思いながらやっておりますが、まあまあまあまあ、また ね、行けそうだったら、うん、行って、まあ、また感染期をっていう形でやっていきましょう
はい、そうですね。1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りします。
監督はあなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構。
はい、ということでですね、あのオープニングで開幕まで1ヶ月切りましたよっていうお話ししたんですけれども、
うん、
昨日26日からオープン戦が開幕しております。
お、本格的に実戦がね、近づいてるっていうか、やってますね、
やってますね、はい、はいはい、ということで初戦をね、ちょっと軽く振り返っていこうかなと思います。
は
い、
全部で昨日は5試合ですね、
5試合ですね、
うん、
はい、オープン戦ね、まあ、ちゃんとね見れてないから
そうね、まあ
本当に軽く触れる程度になってしまうんですが、
うん、
一応ちょっと結果の方を先お伝えしていきますね。
はい、
はい、宮崎 IP で行われたソフトバンク対オリックスの方は4対8でオリックスが勝利しております。
おー、オリックスめっちゃ打ってますね。
ね、4対8結構打ってんね。いやー、これは今年の期待ですよ。
うん、
はい、そして名護、沖縄の名護の方で、日本ハムファイターズと横浜の DeNA ベイスターズが戦いまして、0対5で DeNA が勝っております。
おおこれ外選手が1号、うん、2号とホームラン2本も打ってますよ、
ね、いや今年も脅威ですよ本当に、もううちは打たれまくってますからね
怖いですねこれは
怖いですね、うん、はい、そして沖縄の那覇市にて巨人対カープが行われまして、こちら1対3でなんとカープが勝利しております。
はい、
い、まあ、こちらもなんか品出せんっていう感じでしたけれど、まあ、
そうね、まあ、いや打ってるけど点にならないという、
そうですね、はい、まあ、これも後々ちょっと振り返っていきましょう、
はい
はい、そして裏添えにて東京ヤクルトスワローズ対楽天ゴールデンイーグルスが行われまして、5対0でヤクルトスワローズが勝っております。
これね、楽天がノーヒットノーランリレーされちゃったっていうね、う
ん、そうなのよね。いや、今年のヤクルトも強いんじゃないか。
まあ、ピッチャーがやっぱりね揃ってて、うん、打つも打って、うん、まあ、なんかすごいなんて言うんだろう、たくさん打つっていうより、その勝負強いバッティングする選手が多いなっていうところ
が、そうだね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかその点取る時に取るぞっていう野球をしてくるなっていう感じはしますね。
一番投打が噛み合ってますね今、
うん、
はい。そして沖縄茶壇にて、中日対阪神タイガースが行われまして、2対1でドラゴンズが勝っております。
渋い
渋い、いや、このこういう試合が一番でも好きなんよな。
うん、確かに。
うん、はい、ということで今回5試合行われておりますが、
はい、
そうね、まあ、もう各々のなんていうんですかね、戦況はバラバラな感じではありますけれども、
うん、なんかあれなんですね、中日の岡田俊也投手って今年は先発に転向するんですね。
ですね、なんかそれぽい感じだね。
うん。どんなに先発いなかったっけ？
いや、いると思うんだけどな。去年こう、まあ、長くイニング投げてよかったとかそういう話なのかな。
あ、まあちょ
っと適性を見てるみたいな感じですかね。
そんな感じですかね。まあでも中継ぎで結構良いイメージあったんですけどね。
ね、そうだよね。
うん、
中継ぎが薄くならないかだけちょっと不安ですね。
だって今年31になる年だからさ、
うんうん、
ここへ来て先発転向って結構 ね、逆はあるじゃん。先発から中継ぎに転向する、まあその年をこう重ねていって、う
ん、多いね、その方がね、う
ん、ね、なかなかこの年で先発転向って珍しいかなっていう感じはしますね。
うん、急にちょっと適性を見出された。
うん、まあでもちょっと見てみたい感じはするね。
うん、そうだね、まあ、うん、普通にいい投手ですからね本当に、
うん
うん、楽しみですね、
うん、
はい、ということで、あとは、まあ、楽天がねこうのリレーということですけれども、いやでもやっぱりヤクルトのこのね、こう、ピッチャー陣の面々見ると手強いですね。
そうね、まあ、決してね楽天のピッチャー陣が悪かったわけではなくてね、まあ、先発岸投手は3イニングきっちりね、
うんうん、
やってるんで、そういうわけではないんだけど、まあなんというか、
まあそうね、あの今回、まあ1回から3回まで梅野投手、ヤクルトは梅野投手が投げてるんですけど、
うん、
その後石山投手っていう風にちょっとねこうリレーをしてるんですけど、どっちも手強いな。なかなか打てないですよね。
うん、まあ、この時期でもピッチャーがしっかり仕上がってるっていうのはね、なかなかいいんじゃないですか、
うんうん、ヤクルト、まあ投手7名で今回リレーしてるんですけど、
うん、
四球もたった2つですね。
いや素晴らしいですね。
素晴らしいですね。手強いね。で、まあ、三振はね、まあ、7名で5つなんですけど、
うん、
まあ、意外とこうゴロの方がねこうアウトは早めに取れるからピッチャーも長く投げれるしとかいうのもあるしね、
うんう
んうん、いやもう今年もこりゃヤクルトは手強いですよセリーグ。
そうですね。あ、そっか、西川春樹選手がね楽天行ったんですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。
なんだ西川春樹、鈴木大地の 1,2 番ってなんだ。
機動力野球。
なんだなんだこれは、楽天か。いや
ちょっとこれもうなんか走り回るよ一回塁に出りゃ。
そうだよね、結構さ、その田中和樹選手とか、
うんうんうん、
辰巳選手とか、うん、そういうね足が使える選手多いですからね。
ねえ、なかなかこう、うん、どんどんどんどんねこう足でかき回していくって野球が見れそうですかね。
うん、
はい。そして、あの、まあ、肝心の私たちの引きのチーム、 カープなんですけれども、
はい、
今回12安打で3得点。
いやー、そうね、そうね。なんか調子いいだろうなっていう選手が浮き彫りになったなっていう、
ね。そうだね。かなりこう差が激しいというか。
そうね。まあなんといってもルーキー末金選手が特大ホームラン打ってますからね。
うん、そうなんです。いや末金選手ね、まあキャンプの時からもずっと話題になってますけど、本当に大砲って感じですよね。
そうね、なんかこの
打つものが
4番でシーズン入るんじゃないかな、この感じだと。
うん、あでもルーキーで4番ちょっと楽しみになっちゃうね。
なんかもう雰囲気あるもんね、ルーキー。
そうそうそうそうそうそう、まあ結構体も大きいし、
うん、
なんていうんだろう、体型的にもう大きいの打ちますって感じだよね。
そうね、なんかまあ求められてるのがもちろんホームランというかね、長打だから、うん、いやもうこのまま4番に座るのかな。まあ右の長距離本当にね、まあ鈴木誠也選手が抜けたっていうところで、
そう大穴が開いちゃったからね。
うん、まあでもいけそうな感じしますね。
うん、まあやっぱルーキーっていう強みもあるじゃないですか、その、うん、まだ研究されてない段階。
そうね、データがないからね。
うん、だからもう暴れ回ってほしいね。
うん、
今のうちに。
いやちょっとホームラン王とかワンチャンあるんじゃない。
ワンチャンあるんじゃないですか。全然ルーキーでタイトル取れますからね。
うん、
楽しみですね。
はい、
はい。そしてまあ相手のジャイアンツの方ですが、
はい、
こうあれですね、やっぱ山口投手、そしてミネソレス投手で、
はい、ここで来ましたね。
来ましたね、うん。まあ、あと投球回数はね、4人の投手で2回と、まあ、一番最後今村投手が3回投げてっていう形でしたけども、うんうんうん、山口投手結構私のイメージ的に結構四死球が多いピッチャーっていうイメージだったんですけど、
うんうんうんうん、
今回この試合で言うとゼロでしたね。う
ん、2イニングで3奪三振ですからね、
うん、
仕上がりは上々なんじゃないですか。
う
ん、
良さそうですね。
うん、
だって1安打しか打たせてもらってないんだもの。まあ2回だけなんですけどね。
うん、
やっぱりこう攻略していかないといけないですね、山口投手もね。
うん、
なかなか手強い。だから、ね、結構メルセデス投手はなんかずっとね、うちは得意としてるんですけども、
そうだね、なんか、う
ん、なんだかんだね、
まあ、オープン戦だからね、なんとも言えないんですけど、まあちょっと、
うん、
ね、ローテーション入ってくるピッチャーでしょうから。
うん、そうね、
うん、
まあでもやっぱりこうあぐらかかずに研究はちゃんとしていかないとね、うん、あっちも対策は取ってくるだろうから。
うん、
はい、ということで、そうだな、オリックス以外はそのバンバン打って点稼いでるっていう感じでもなかったオープン戦だったかな。
まあちょっと1試合だけなんでね、
うん、まあなんともね言えないですけどね。
うん、
まあでもこう圧巻ですね、オリックスのこの15安打8得点っていうのは。
いやでも15で8よ。
まあそうか、そうね、割合で言うと、
まあ、10点入っててもいいかなという感じ、うん、まあソフトバンクも10本打ってるからね。
まあそうだね、10本で4得点。
うん、
まあそうですね、
紙一重ちゃあ紙一重かな、うん
う
ん、
かなという感じですね。
うん、
まあそうね、もう私個人的ですけども、やっぱ紅林選手は結構調子良さそうじゃなかったですか。
紅林選手ね、
うん、3安打で1打点、
うん、4-3、はい、
良かったですね。
いや、
まあ、去年に引き続きという感じですけれども、
うん、
まあ、オリックス好きのコナちゃん的に期待の選手は。
期待の選手ね、うん、期待の選手か、難しいんですけど。まあでも去年に引き続きって感じじゃないですか。
うん、調子いい選手ずつ調子いいみたいな感じですかね。
うん、なんか頑張ってください。
いやでもほんとね、まあなんだ1試合ですからね。
うん、
なかなかこうどこのチームが調子いいとは言えないですけども、
うん、
まあ、でもなんだかんだ言ってね、こうまあ 日本ハムファイターズとか楽天イーグルスとか0点ではあるんですけど、
うん、
そんなすごい調子悪そうかって言ったらそういうわけでもないかなっていう雰囲気はあったかなっていう、うんうん、まあまあ、このオープン戦を見てね、その公式戦でどういう打順にしていくかとか、
うん、
そうそう、あの、まあ、誰をこう主力に置いていくかとかを決めていくわけなので、
うん、
まあ、今でも失敗し放題ですね今のところ
そう ね、 ね、まあ、ただアピールはしていかないといけないからね選手たちは、うん、でも開幕投手っていうピッチャーはね、
うん、
そろそろこうなんか6でこう合わせていかないといけないから
そう仕上げていかないとね、
うん、ここも最終段階に入ってるんじゃないですかね。
はい、ひとまず開幕投手がまあねあんまりまだねあの決まってないのであれなんですけども、
まあね候補はそれぞれいるんでしょうけどね、
うん、一応ですね公言されているのが、西武ライオンズとソフトバンクなんですが、
うん、
西武ライオンズが高橋光成投手ですね、
うん、
2年連続2度目、うん、でソフトバンクが、千賀投手で3年ぶりの3度目でございます。お、はい、3年ぶりなんだ。
なんかいつもここで怪我とかさなんかそういうイメージがあるわ。
あ確かにね、うん、やっぱなんかでもソフトバンクのエースっていうイメージがずっとあるから。
そうね、なんかソフトバンクでエースは戦後でしょっていう感じはするね、
うん、しますけどね、うん、なんでなんか3年ぶりっていうのがちょっとあの私的に意外、そのまあパリーグとね開幕してないからさ、
うん、
あれなんですけど、なんか、うん、意外だなと思ったんですが、まあ、
うん、
ひとまず、西武とソフトバンクはこちらで決定しているということで、
うんうんうん、
まあ、あとはね候補は出てるんですけど監督の口からねまだ明言されておりませんので、
うん、
はい、まあ、一応ね巨人はね3月1日に桑田投手コーチの方から原監督に報告しますってなってはいたんで、まあこう心は決まってる感じですかね。
まあ本当にまあ昨日今日、
うん、
明日ぐらいでこれでいきましょうっていうのはね決まるんじゃないかな、
う
ん、
そうね、まあ、うん、各々先発たち先発候補たちね、結果を見てって感じですかね、
うん、
結構ね今年うちのカープは開幕投手候補が多くてね、
まあ、3人いますねとりあえず、
うん、そうね、うん、
まあ、3人は4人と言っても過言ではないんじゃないかな。
過言ではない、まあ、例年通りでいくと大瀬良投手なんですがっていう感じですよね、
うん
うん、今のところ、まあ、森下投手も開幕投手争いに、ね、熱意を持ってらっしゃいますし、
うん、去年ね最多勝を取ったクリアレン投手もいますし、ね、あの床田投手がね非常に仕上がりがいいんですよ。
そうなんですよ
今年、うん、うん、まあもう左のエースなんじゃないかな。
うん、そうね、もうねこうキャンプの仕上がり見たらもう完全にそうかなと思うんですけど、うん、
本当にねキャンプの序盤からまあ紅白戦とかシート打撃とか見ててもね、
うん、
あらこれは卒がないわねっていうい
けるのではみたいな感じになってきたので、
うん、オープン戦でまた投げてる姿見て、
うん、
どうかなっていう対外試合でねどうなるかなっていうのは見ていかないといけないですけど
ですね、うんうん、でも誰がなってもこう楽しみだな開幕が。
そうね、
うん、とまずそんな感じで開幕まではね、まあ、あと1ヶ月切ってますがもうすぐすぐですがね、
うん、
ひとまずオープン戦を楽しみたいと思っておりますので、
はい、
はいはい、で あとですね前回公開収録で、うん、マピが3月20日にオープン戦行くんですよっていう話をねしたと思うんですけど、
うん、
ちょっとこなっちゃんと私とで行けそうな予定がちょっと立てつつあるよね。
立てつつある。
なんか、うん、日本おかしいな。
立ちつつありますね
、うん、はい、久しぶりに、もう1年ぶりぐらいですかね2人が会うのが。
いや2年会ってなくない
？2年会ってないか。会ってないな。
1年ちょいぶり
ちょいぶりぐらい、うん、にまあ こう2人で、まあ、野球観戦っていう話でいうと本当に久々になるんですけど、初めましての時に一緒に観戦してますので、
でもそれ考えたら以来だよね、
4年とか。
ちょっと球場でさあーとか言ってさ、うん、会うことはあったけど、
そうそうそう、一緒に観戦するっていうのは 4,5 年ぶり、
うん、2度目 4,5 年ぶり2度目
開幕投手かなっていう感じなので、まああの一応ね予定としてありますので、まあ、はい、あれですね、行けたらこう2人でちょっと観戦球ねまた投稿したいと思いますのでね、
はい、
まあまあまあまあ一番ねあのリスナー様方の観戦球一番楽しみにしておりますので、
はい、
まあ、なかなかね沖縄遠征とかは難しいんでね、最初のオープン戦の最初のうちは難しいかもしれないんですけども、
うん、
こ
う
本拠地に帰ってきてからのね観戦機とかをねどしどし送っていただければと思いますので、
はい、
はいはい、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、今回は2月26日土曜日のオープン戦の振り返りをしていきました。
野球協カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組 1844MHz、
プロアマ問わず観戦記、成績、セーバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど、野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。
ということでね、今回は開幕からもう1ヶ月切りまして、オープン戦初戦の振り返りをしていきましたが、いかがでしたでしょうか。
どうですか。
本当に軽くになりましたが、
うん、
あーね、こうちょっとね、まともにね、ちょっと見れてないので、本当にこうちょこちょこっと速報を見ながらという形にはなってしまったんですけれども、うん、まあ、でもねこうリスナーさんたちのこうカープもそうなんですけど、他のね球団のファンの方も結構いらっしゃるんで、
うん、
もうこの選手がね今年本当いいんですよみたいなのぜひぜひお便りで送っていただければ、ちょっとめちゃくちゃ注目してみようかなと。
そうね、
うん、特にねちょっとパリーグはねなかなか勉強不足な面がありますので、
うん、
これねあのルーキーとかね2年目とかはね本当に分からないことだらけなので、
うん、
ぜひぜひ私たちに教えていただければと思います。
はい
はい。そしてあの、まあ、先週はね公開収録という形で1時間ぐらいのねこう収録をアップさせていただいたんですが、2月の20日からですね実はグッズの販売を開始しております。
はい、ニューです、ニュー
ニューです。はい、2月のですね、はい、もう終わり頃になってしまいましたが、
うん、
はい、いつも通り、すずりさんにてですねロゴのアクリルキーホルダーを販売開始しております。
これいいですよ、
もう可愛いんですよ。可愛いっていうか、うん、まあ、シンプルでね結構使いやすいかなと、使い回しがしやすいかなと思っております、うんうん、はい、ロゴの、文字の部分のみのアクリルキーホルダーと、いつものベース型のねロゴのアクリルキーホルダー出ておりますので、ぜひぜひお好きな方をご購入いただければと思います。
はい、
ほなちゃん的にはどっちが好みでした。
私は縦長の方だね。
立ってるな、ね、あ、まあ、でもあっちの方がなんかなんだろう、ネームタグっぽいというか。
そうね、なんだろう、うん、他のキーホルダーとかとさ合わせやすいかなってい
う、うん、うんうんうん、うん、めちゃくちゃシンプルで可愛いよね。
うん、
でですね、あのベース型の方はね最初は普通に背景なしでこうロゴのねこう形に大カットされたもののキーホルダーにしようと思ってたんですけどね、こうロゴの形状上ちょっと難しくて、
うん、
はい、今回あの背景付きのねあのちょっと音がすごい
椅子がうっさい、
はい、背景付きのねあの真四角のキーホルダーになっておりますが、まあこれもねなかなか、まあでも可愛いんじゃないかなと私的には思っております、うん、まあ、ちょっとね大きめのキーホルダーかな、サイズがねちょっと1種類しかないんでそこはちょっと申し訳ないんですけども、
うん、
だいたい、最大長さ5センチ程度のものになっておりますので、かなりインパクトがあるんじゃないかなと思います。
はい、リュックなどにねぜひつけていただけたらなと思います。
はい、このグッズ何って聞かれたらぜひぜひ宣伝もね、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。ツイッターのアカウント、@1844MHz、 もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加お願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHZ で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集は概要欄にございますのでぜひチェックお願いします。まあ、次回から3月なので、
はい、
なんかメールテーマじゃないけど、
うんうん、
ちょっとみんなのねオープン戦の思い出みたいなのをねちょっと知りたいなと思って。
あー、もう今年に限らず、ね、
そうそう今年に限らず、うんうんうん、そうやっぱりオープン戦だからさ、
うん、
地方球場であったりもするじゃない。
確かにね、
うん、だからそういうところの、うんうん、まあ野球に関わらずその、まあ、地方球場見に行ってここ観光行ってみたいなね、
うんうん
うん、そういう話も聞けると、あ、じゃあ自分がそこの地方球場に観戦行った時はここも行ってみようってこうみんなにね思ってもらえたらいいかなと思って、
うん
うん、なのでぜひですね皆さんオープン戦の思い出こちらをぜひ送っていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、ということでまた3月にお会いしましょう。お相手はパーソナリティの小夏と
マピでした。1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りしました。